この詩編の20編ですが、前半と後半と少し、前半というのは6節までですね、7節前と少し違ってないで区切りになっていますが、まずこのところですね、ここで2節から2から6までの番号ついているところですけど、主っていうのは神様のことですが、あなたっていうのは一体誰のことを指しているのかということですね。これでずっと区切りの6までですね、絶えずあなたっていう言葉が2節から6節まで全部何度も何度も出ていますね。最初苦難の日に主があなたに答え、ヤコブの神の皆があなたを高く上げるよと、シオンからあなたを支えるよと、あなたの備え物をことごく心に留めて、あなたの捧げる、あなたの心の願い、あなた、もう全部あなた、あなた、ある相手に対して言ってる気もわかりますね。目の前に、いわばある相手に。これは、7節から途端にその、6節までこれほどですね、あなたにっていうことが出てきてるのに、途端に7節以降は、そのいうのがないわけですね。ですからさっき言ったようにこの6と7で非常にはっきりと分かれているっていうのが分かるんですね、内容的に。で、このあなたっていうのはですね、これは勝利っていうふうなことがありますよね、この6節で。ですからこれは王というわけですね。王に対する祈りだと。ということなんですね。だから、この戦いの困難の日に主があなたに答えて、ヤコブの神の皆っていうのは、ヤコブの神ご自身のことですね。皆と、名っていうのはその実質、その本性を、本性を表しているので、神の皆が高く上げますようにっていうのは、神様ご自身があなたを高く上げますように。で、聖女から神様の、臨在する聖女、神様おられる。そこから助けが使わされるように。シオンっていうのも、この昔神様が、そこに特にですね、現れると。エルサレムのある、ちょっと丘の場所の名前ですね。それから聖女から、シオンからといっても同じような意味なんですね。で、要するにこのニートさんっていうのはですね、神様が、この王が、王を支えてくださいますようにと。そういうふうにですね、単に武力をたくさん持つとかですね、策略が上手でありますようにというんじゃなくて、神様ご自身がですね、助けてくださるようにと。これはまあ聖書の大きな特徴になっているんですね。人間の努力はどんなにしてもですね、非常に脆い。どんなにこの力があってもですね、事故とか病気とか、あるいは、矢とか砲弾のほんのわずかで人間というのはすぐに死んでしまうものですね。で、これは人間の私たちの命もそうです。もう本当に脆いはずですね。小さな弾が一つ胸に当たっただけで死んでしまうわけです。ですから人間を頼りにするんじゃなくてですね、ここでこの聖書の特徴は、こういうふうに神様が高く上げられ、神様が助けを使わす、神様が支えてくださるようにと、そういうふうにですね、神様は本当に必要ならばですね、この助けを使わせてくださるから、そして応えてくださると、高く上げてくださると。で、これは王に対する祈りですけども、私たちにももちろん当てはまることなんです。私たちが苦難の日、困難な時、まあいろいろ人間関係とかですね、いろんな問題で非常に窮地に陥ったとか、病気の苦しみの時、そういう時にだんだんだんだんと人間は沈んでいくわけですよね。家族といっても医者といっても薬でしてもどんなにしても治らない病気もたくさんあるわけで、でそういう苦しい時に何が本当に高く上げて、何が助けを使わせて、何が支えてくださるのと、それはもう神様なんですね。医者も支えることができるのほんの一部で、医者が支えるのは心は支えられない。手術をしたり適当な薬をしたりすることはできるわけですけど、その心を支えられることはできない。だから今日もたまたまニュースで聞いたけども、日本で、自殺をする人は3万人をずっと超えてですね、もう長い年月ずっと3万人 自殺未遂の人を入れたらもうはるかに多いわけです。まあ、そういうことでわかりますが、支えるものがなくなったら生きていけないわけですね。だから元気の時は自分の力で生きてるんだと、あんな支えいらないわと、自分の能力や健康やですね、あるいはお金だとか家族とかそんなんで支えとるから神様なんもいるもんかというふうに言うんですが、だんだんと年が寄ってきたらですね、だんだんそういうふうに人間はなかなか支えられないと、支えてるはずのものがパッと死んでしまったり気が変わったりするわけです。そういうことでですね、苦しい時ほどここにあるように苦難の日こそですね、神様が答えて神様が支えてくださると、神様は助けてくださるんだという、そういう神様との関係を知らなかったらですね、だんだんだんだん高く上げられに低くされていくと、支えるものがないからだんだん落ちていくというわけですね。まあ、そういうふうにこれは本来もともとは王に対するですね、王の戦いがこれから行くといった場合には祈りであってもですね、聖書っていうのは多いもんですね、特定の場と状況に応じた祈りであっても、それが不思議といろんな人に当てはまるということなんです。そして4号もですね、今度はその人間の側かも備え物、神様に捧げるもの、それが受け入れてくださってですね、で、心の願いを神様が実現させてくださると。でここでもですね、その非常に良くないものとの戦いに勝つということも、これは神様がするわけです。自分の力で戦いとるとか、そういう考え方がほとんどの人がそうだと思うんですね。何でもそれは自分の力でしないかんと、それは自分の力でするのはまあ当たり前だけど、自分の力っていうのは本当に限界あるわけですね。ちょっとなんかで転んでも早も動けないと、戦うこともできないと、病気になってもいつ病気になるかわからないということですね。それでここもですね、人間の側からも助けを求めるだけでなくって、神様に備え物、捧げる生贄とありますが、何らかのものをですね、確かに神様に捧げていくということも当然こういうふうに結びついておるんですね。でそれはこの当時だったら高価な羊や牛や、特に牛ですね、そういうものでありましたが、現代においても献金とか、あるいは働く、あるいは心の祈りとかですね、具体的な奉仕とか、まあ、そういういろんな何かをですね、捧げることができる備え物として、寝たきりの人でも祈りという形で備え物を、心の備え物、生贄を捧げることができると、賛美ができると賛美も生贄に備え物になるとですね。だから具体的な隣人への正しい技、愛の技とかいうこと、祈り、あるいはお金とか物、何らかの形で神様に感謝の気持ち、感謝に神様に捧げるというのは、これは誰でもできることで、そういう側面を言ってるんですね。そしてこの6節、この本来王の勝利にですね、喜びの声を上げて旗をかけることができるようにって言うんですけど、これもまた主、神様がその求めを全て実現させてくださるようにと、まあ、こんな風に、特に最初苦難の日に、苦しみの時にってありますね。だからそういうことでですね、単に昔の3000年も前のですね、どうも王に対する祈りであったということなんですね。だからこういうのは、これはダビデの詩とかいうんではなく、これもはっきり違うというものも大体推察できるところなんですけども、そしてこのあなたの勝利に喜びを声を上げて、我らの神の名によって旗を掲げると、この勝利の印の旗、これは現代でもですね、最近なんか映画になってよくだったら、硫黄島のですね、アメリカ軍が勝利、長い犠牲の後で勝利したらやっぱり旗を立てるということがありましたが、勝利の印に旗を掲げると、こういうことを昔の戦いのことであって我々関係なかった、そうじゃないのでですね、私たちも一種の戦いであって、目に見えない悪との戦いなんですね。 悪の一つの現れが罪という形ですが、心の中のさまざまな良くない思いで、そういう悪の力に対する勝利っていうのは、そういう罪からですね、救われたと、そういう実感が与えられて平安が与えられた、これは確かに勝利なんですよね。悪の力に負けてる間はどうも憂鬱でイライラしたり不安がありますが、本当に罪の許しを与えてくださったということ、本当に分かれば、その罪の力に対して勝利をしたというわけです。で、そういうふうに、神様の力で何らかの良くない悪の力に勝利をしたときには、私たちもまたある種の旗を掲げることができるということです。それはキリストの旗だということですね。あるいは神様の愛の旗だと。キリストの旗が翻るというような言い方もありますけど、何らかの形でですね、私たちは絶えずキリストの旗が翻るように、キリストの旗を掲げるようにというわけですね。文部省は日の丸を掲げようとか君が歌えようと必ずそうしろしろけど、その日の丸にですね、昔はですね悪い意味もいっぱい付け加わってしまったわけですね。侵略戦争なのにそこにですね自慢げに、旗振ったというふうな悪いシンボルにもなってしまった。非常に単純で、誰でも日の丸っていうのは共感しやすい旗なんですけども、でそれを強制したところでですね何もならない。ここに自発的にですね、神様がキリスト様が罪に悪に勝利してくださったと、だからそのことをいつも自分に心に非常に深くあればですね、それを絶えず明らかにしたい、旗として掲げたいという気持ちですね。そういうふうにこの前半の6節までもですね、3000年も前のもともとは王に対する祈りの歌であったけれど、今の私たちにもと当てはまる内容だというのが分かるんですね。旗を掲げるということにしても、で次の後半部の7節からですね、これは最初の6節まではこれは祈りになってますよね。してください、来てくださるように、来てくださいますようにと、でも祈りだったわけです。とか7節になったらですね、実際にその祈りが聞かれたと、今私は知ったというふうになってるわけです。神様って本当にですね勝利を与えることができるんだと、聖なる天からさっき答えてくださいっていう最初に祈りやりました。本当に答えてですね、神様の右の手っていうのは神様の力そのものですね。その救いの力、勝利の、これ救いとか勝利って同じような言葉がですね、実はこの勝利と訳されたことも救いと訳される言葉なんですね。だから自分の訳ではここ救いとありますが、勝利と救いは確かに同じものなんですね。例えば次の7節の2節はですね、同じ、イシューガーというヘブライ語が救いと訳されているんです。文脈からこちらの方はですね、救いと、本来は救いと訳されること。王のこの詩編もですね、救いあるけど、これ救いというのは悪の力、敵からの救いであるから勝利になるということで、20編の方は勝利と訳されているわけですね。でこういうふうに、切実な祈り、願いというものはですね、私たちが真剣に祈り、神様を信頼して祈り続けていれば、必ずある時にはですね、7節にあるように、今私は知ったと、本当に神様はですね、勝利を授けてくださる。この油注がれたっていうのはですね、神様の本質を注がれたと。これはまあ、確かに王だったんですね。王が油注がれた。神様の力を注がれるとかね、すったに勝利を授けるということなんです。で救いの力を示されると。でこれは現代の私たちにはですね、キリストの聖霊本質を少しなりとも注がれたら、これはクリスト者ですから、確かに神様が私たちですね、キリストの油聖霊を注がれたものに勝利を授けてくださるとということにもなってくるわけです。そして、最後のとこ分になりますが、8と9。ある者は戦車を誇る。 これは武力ですよね。このことはもう今中国も非常にかつてないスピードで軍備増強しているわけですね。中国が東アジアのいわば覇権を取ろうとしているようなところが見えるわけです。でそれに対してアメリカはさらにですね、軍備を増強させようと、その谷間にあって日本もアメリカ側にくっついてさらに軍備を増強する、そのために憲法を変えようと。そんなことになったらですね、軍備増強路線があって何かの間違いで核なんか発射された日本みたいな小さなところは本当にもう全部進めなくなってくるんですね。で、こういう意味で谷間であればこそ日本は平和憲法を守って、そして軍備増強競争の中に入らないということは大事なことなんですよね。こういう戦車を誇る、武力を誇るっていうのは今も切実な問題になっているわけです。ですね。その武力の一番最たるものが今日では核兵器になってきたので、それで、まあ、イランとかですね、北朝鮮なんかも、あるいは他の国もそうですね、アメリカ、ロシア、フランス、ドイツなんかもそうですけども、そういうふうに武力、軍事力を誇ると。で馬も当時としてはですね、今のように自動車も何もなかった時代で、馬というのは非常にこの武力の一つは最たるものでもあったんですね。戦車というのはもちろん今のような電あのガソリンで動くような戦車でない、馬が引いて走る小さなものですね。要するにこの戦車とか馬というのは当時の軍事力の代表、象徴的なものだったです。ですからそういうふうに目に見える軍事力をですね、誇ると。3000年も前から今までずっとどこの国でもほとんどそうです。だけど我々は神の名を唱えるってありますが、これは神の名を覚える。このようにですね、ザカルと言って覚えるという言葉、この訳だけ唱えると訳しておるんですけども、ちょっとも唱えるっていうのではちょっと、あれですね、ザカルということはなんでですね、ザカリ、ゼカリアというのがありますね、詩を覚えてくださると。だから、英語ではこれもリメンバー、私たちは詩の皆のことを絶えず思い起こすと。まあ、そういう意味の言葉なんですね。で、ですから、この、ここに前半に誇るとありますから、ここの年の皆を誇ると訳しているのも多いわけです。いずれにしてもはっきりしているんですね。目に見えない神の力、神の誠意、それを誇るんだと、それに耐えるんだと。一般のほとんどの人は目に見える武力、武器、軍事力、それを誇ろうとする。でこういうところからですね、憲法第9条の一切の軍備を本来しないと、軍備を誇ろうとしないという方針を憲法9条っていうのは非常に鮮明に打ち出したわけです。そして、まあ、憲法の中で日本もキリスト教国でないから軍事力ってなくて神を誇るんだ、神の力に頼るんだなんていうことできなかったんだから、憲法の全文に諸国民の正義、真偽に信頼をするというような表現にしたわけですね。だけど諸国民の真偽って言ってもですね、諸国民そのもの人間だから究極的には信頼できないわけですね。本当はここにあるように神、主の皆に信じると。で、武力や目に見えるものに頼るとすれば、次の9節にあるようにいくら軍備を整えてもですね、必ず最終的には力を失っていくというわけです。これはこの世の中でみんな昔ですね、軍事力非常に優れても必ず時が来たら弱っていって、また滅びていくと。これはもう歴史何千年も全部そうですね。で、一般的にこの軍事力っていうような国家社会の問題でなくて、我々の人間、個々の人間もそうですね、目に見えるものですね、お金の力や財産や地位や社会的なもの、そういうものに誇るとすると最終的には力を失って倒れていくということです。だけど我々の神、主の皆に頼るものは 最終的にどんなことがあっても力に満ちて立ち上がるんだと、こういう確信をですね、この詩を作った人は与えられたというんですね。で、これは最終的には死ということまで考えたら完全に成り立つことです。死は近づいてだんだんとみんな倒れていくと、けれども神を信じて神様に結びついているものはですね、新たな力を持ってよみがえらせてくださってですね、そして矢柱の中から復活して立ち上がるというんですね。そういうふうに物に頼り、金やそういうものに頼るものは最終的に力を失って倒れていくと。我らは力に満ちて立ち上がるようなことができると、これも大きな対象なんですね。ですからもう一度最後に祈り、そういうことはずっと持続するようにということでですね、ある時に確信が与えられても油断してたらまた悪の力に負けそうになるから、主を王に、ここで初めてはっきりとですね、王に対する祈りっていうのが出てくるわけです。ですね。最初の前半であなたと言ってた王に対する祈りだ。王に勝利与えて、我々にも応えてくださいと。それに、まず祈りがあり、そして、確信がありと。そしてそれまた祈りを重ねていくという。そういうことでですね、前半の6節まではしてきてください、してくださいますようにと繰り返し言われて祈り、ね、7から9まではそこの祈りの結果与えられた確信ということですね。祈りの結果確信が与えられた。で、最後のもう一度ですね、そのことが持続するようにという祈りがあるわけです。そういうことで、これは非常に古い詩であるというあるわけですが、私たち自身にとってもですね、こういうふうに私たち一人一人に勝利を与えてくださいと、そういうことは言えるわけですよね。この祈りをそのまま私たちに置き換えることができる、呼び求める私たちにどうか応えてください、応えてあなたが来てください、応えてあなたの力を発揮してくださいという、そういうふうに一見ですね、どうも王だとか何とか出てきますから、なんか遥かな昔で関係のないことだと思いがちなんですが、そういうことではないんですね。私たちもこの確信、祈りと、そしてまた確信、これがぜひとも与えられたいということなんです。はい、それでは今日はそこまでにしておきます。